さん、現在ちょっと微妙な時間でこんばんはって言っといた方がいいのかな。はい、現在4月の、21日、はい、17時52分、はい、まあ、ちょっとね今日天気が悪くてですね、雨がちょっと小降りになってきましたけれども、はい、そんなもんですから、ドヨーンと暗い、空模様で、まあこんばんはという感じでございます。よろしくお願いいたします。ですね、先ほどの前回の収録からしてですね、打ち合わせにねお伺いするというお話をしてね、ちょっと撮影っていうのがえらいこうキーワードになってきたというお話のことで、お話のところで終わったわけですけれども、はい、その打ち合わせを今終えて、何時間やってんねんって感じですけどね、4時間ぐらいやってますね。いやー申し訳なかったな。はい、はい、まあ、どうしてもね、行事ごとでね、その神社にとっては今までやったことがないとか見たことがないとかっていうこともね含まれてたりなんかするもんですから、まあまあどうしてもちょっと、打ち合わせの時間をね長く取らざるを得なかったということなんですけれども、まあ、現場がある程度見えて段取りがつかめると、ちょっと一息、まだまだね撮影、今日も雨ですからね、当日雨なんかなったかなんすよ、もうドキドキしますねその辺は。はい、でもね、岩清水八幡宮様で撮影なんですが、岩清水八幡宮といえば厄除けですよね。厄除けといえば私後役でございますよね。ここはお祓いでございますよね。多分行いによりけりかもしれませんが、神様は見ていただいていると、はい、信じて頑張っていこうと思います。はい、まあ話の途中でした。そのデジタル化がね、本当に末端にまで行き届きまして、ある意味、用心深くかかればですね、品質に関してはほぼ高品質を確保しようと思ったら十二分に確保できる状態で、フィニッシュにまで持っていけるという環境にはなったんですが、これがじゃあその品質の優劣がどこで出てくるかって話になると、その後工程になればなるほどですね、デジタル化によって品質は確保されるようになったわけですよ。ですからその品質の良し悪しっていうのがどんどん川上に上っていくんですよね。もう何が気になってくる言うたら、もう撮影素材ですよ。はい、あれがもうなんかこうなんですかね、どっかでこうでこういう撮影の方法を撮ると、僕が使ってるカメラがですね XLH1 というキャノンのカメラでして、これがですね、ハイビジョンのですね映像を、まあ、非圧縮で出力できるよっていう端子を持ってるわけなんですよ。それから出力した映像なんかを目の当たりにしちゃいますとですね、まあ美しいわけですよね。まあまあ、なんでそのママっていう、まあまあ、なんでママなんかって言いますと、でも、その出力を生かそうと思うと、ね、収録する際にですね、まあ、そこから出力された映像をどう取り込むかというと、直接、僕の編集システムのね、中で言うと、マックプロさんに直接ですよ。はい、 あら、なんか撮影してある、はい、取り込むという風なそのワークフローになっちゃうもんですから、まあ、そうそうね、いろんなところにあのタワー型の Mac Pro を持って行ってですね、カメラとつないで収録しますなんていうことはできないわけですよ、まあ、ある限定された、よほど高品質な品質をですね確保しながら作業を進めなければいけない、まあ、合成と言われるようなね作業を、まあ工程として、持つというふうなことがない限りそういうことってないんですよね、料金的にも、はい、実際はどうするかというと、テープ収録になるんですね。 HDV と言われるフォーマットですね、はい、での収録になるんですよ。これがまた何でございましょう。で、そら昔の DV フォーマットって言われるね、4対3で撮ってた頃からしたら、そらまあ格段に美しいわけではあるわけですよ。格段に美しい、フル HD 対応って言われるね、テレビモニターで見るには、まあほらまあ、見れるわけなんですけれどもね、まあなんでしょうか、確かに目指したところは落としどころと言いましょうかね、そのフル HD と言われる、テレビモニターで見た時に遜色のない映像品質を確保するということを、まあ、あの弱小、零細、放たれ映像制作会社にしてみればですね、まあ、あのギリギリ取りうる投資の範囲なわけなんですけれども、はい、あのワークフローとしてもですね、それでも背伸びしてるぞっていうところが若干あったりするわけなんですけれどもね、でもなんですよ、これがね、もうその品質というものをですね、一旦高い品質ですよ、見てしまうと、まあ求めちゃうんですよね。なんていうか、そのうまいもん食ったらまずいもん食えへんじゃないですか。ん？まあ、まずいもんはもともと食わんか。美味しいものを食べるとね、まあその、同じなんですか。同じお肉でもですよ。高級なお肉食べたらね、安いお肉やっぱり食べられなくなるじゃないですか。ね、贅沢なっていくじゃないですか。まあ、それと一緒ですわ。まあ、身の丈に、まあ、合ってないの望みなんかもしれないっていうのは分かってるんですけどね、いや、なんとかそれを克服したいと思っちゃうわけですよ、ですからそのカメラの性能をねフルに活かせるようにね、屋外に出たとしても、その高品質な状態で撮れる環境をなんとか構築したいなっていう欲がね、まあ出てくるんですよね。いやー、でもですよ、でもそれだけで済まないんですよ。またこの上に、まあ、明確にね、撮影技術ですよ、それはピントが合う合わんとかね、水平が撮れてる撮れてないとかね、まあそんまあ、水平は困りますけどね、それは困るんですけど、でもね、そのやっぱり撮影に対してどこまでその何て言うんですかね、こう狙いを明確にして行ってるかというところがね、もう本当に如実に出てくるんですよ。これがもうデジタル化によって品質保証が確保されればされるほど、その一番最初に素材を取り込む、アナログとは言わへんのでしょうけど、まあその、なんだろう、もう撮影の側面、撮影以外は何があるのかな、多分撮影以外でもやと思うんですよ、アニメーションを作るといった時にも当然 キャラクターの設定とその世界観の設定ですよね。まあアニメの方がね、その多分意図的にその、構築しなければいけない世界ってすごくあるので、まあ意識をこうなんですかね、細部にわたるまですごいこう広げないといけないご苦労があると思うんですけれども、まあ、そこの段階での構築力がないと、いくらいい本、いいお話ですよね、いい物語があったとしてもダメですね。難しいな、こうね、一人でどこまでできるだろうっていうことがね、僕がこの映像の仕事業務を始めたスタートだったんですね。撮影から編集までと。でそこの強みはやっぱりそのお客様とね相対して、こうなんかね、交換したその付加価値といいましょうかね、再現しようとしているその映像をね、これを、よりその、お客様の望み通りに近いところに、制作工程においてもブレのない、結果にそれでいて、安くできますよということが目指せるということで、一人でね、いろんな工程を管理すると、目をこう目利きするというふうなことだったんですけれども、やっぱりそのね、もっと専門的な技術力というのをやっぱりなんかこう、必要駆使しないと、これはやっぱりなんかこう身の丈に合わんような望みを持ってしまったのかな。はい、まあでもね、あらわになってきますので、テーマとしてはもっと撮影を上手になる。はい。もう、デジタル化した編集環境そのものはですね、表現手段っていうのはもう、いろんなソフトありますからね、駆使すれば何などできるはずです。時間かければできるぞっていうことになるんですけれども、目の前の被写体をね、いかにその、必要な情報源を、なんすかこう、表現してもらえるものとして撮影するのかと。なんですか、そんな風に、撮影の話がちょっと出たんで、なんでその被写体がその情報発信をすることに的確はどうかということを、話してるかというと、実はちょっと違うところにそれを邪魔する要素があるっていうことがあるんだなっていうことがあったので、そんなことをまたこう喋ってます。続けて撮影でね、思わぬ何ですかね、ペナルティというんでしょうかね、っていうのがあるぞなんて話をしてみたいなと思います。はい、では失礼いたします。ありがとうございました。